高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通問題の話を今週いたします。交通の世界に科学の思想をということを私はかねて強調しています。当たり前のことを言ってるつもりですが、裏返して言うと交通事故分析についても交通事故の理解の仕方についても、科学的な迫り方が非常に弱いという現実があるからそれを言っているというところがあります。最近事故を避ける安全を確保するための方策が車の側から様々に車をその安全化するといいますかね、いうことによって回避しようという考え方がいろいろ研究されています。だんだんに実際にも変わってきていると言っていいと思います。最近の報道によれば、渋滞の後ろに続く車が、うっかりして突っ込んでしまうと、こういうことが一般道路でも高速道路でも時々あります。ブレーキの踏み遅れ、あるいは踏み忘れ、それを回避するためにどうするかということで、あるメーカーは新しく発売する車に追突の危険を察知したら勝手に停止するという、そういうシステムを導入したと、こういう報道がありました。時速30キロを超えていると効き目がないが、時速30キロ以下なら追突が避けられるという、そういう説明をしているようです。こういうことをすると車の値段は高くなるわけですけれども、安全のためには変えられないということで、比較的高級車にそういう装備がだんだんに適用されるようなことになってますね。どういうやり方を取るかというと、車にカメラをつけると。でそのカメラを複数台数つけて、それぞれのカメラの見方で画像がどうずれるかというところをコンピューター解析をすると、そしてその前方対象物との間の距離を測って、その距離で距離が急速に接近しているとか急速に短くなっているということが把握されるとブレーキがかかる。そういうようなことですね。簡単に言えば、速度が出過ぎていて、止まれないとしても減速するから衝撃力は弱まると。いう効果があるんだというようなことになっているようですけれども、これも一つの安全対策、あるいは危険減少の対策だというふうに言ってよいでしょう。さまざまな自動車工学上の進展といいましょうか、配慮が進んで安全確保策が打ち出されています。私は大衆車というんでしょうか、多くの消費者が使う車の方にこそ安全をより実施してほしいと思いますね。なぜかというと、やっぱり事故が起こった時の危険性というのは小型の車の方が危険なんです。大きな車の方が安全なんですね。でそうするとまず安全を守るということは、より大衆的な廉価な車両といいますか、比較的手頃な値段で買える車の方こそ安全を十分に配慮するということが実は重要だ、こう思います。高級な車両は安全守れる、高い値段の車は安全守れるけれども、安い車っていうのは安全でないっていうことになると、これは大変なことですね。私はそこら辺にこの車の安全科学というものが普及されて、そこからまずは使われるということになってほしいものだというふうに思います。で、安全の科学ということを言うと、前にもご紹介したことがあったように思いますけれども、最近急速に普及しているドライブレコーダーがありますね。ドライブレコーダーというのは、それ自体が安全を守る道具ではないのですが、自動車の走行状況を記録していく、 そして万が一事故が発生した場合には、その事故発生時の状況が映像的に記録されるということで、誰がどのような運転をしたために起こった事故なのか、誰に責任があるのかということを判定する科学的な資料としても使えるというところに狙いがあります。しかし事故発生のメカニズムを解明することが、ひいては交通安全の実現に寄与するはずだという、そういう考え方によって、ドライブレコーダーがタクシー会社などを中心に特に大都市で大きく普及しているという状況があります。現在のこのドライブレコーダーの使われ方は、事故状況の解析資料に十分に使われたかどうかについては、私はどうもあまりもう一つよく分かりません。ドライブレコーダーを設置して運転状況が常時把握されることになるという、そのことによってドライバー自身に慎重な運転をさせる力になっている、これは明らかに言えると思います。いわばドライバー監視方法、監視策としてのドライブレコーダー、あなたの運転は常時把握されているんだぞというところにドライバー自身を追い込んでしまうというところがあります。確かに安全実現の一つの方策ではあるけれども、四六時中ドライバーが監視されるという状態になることの良し悪しという問題がもう一つ起こってきます。特にドライバーの前にレコーダーを置いて、車両前方の状況を把握するという形を取らないで、車両の内部ですが、もちろん内部ですが、車両の後ろの方にカメラをセットして、ドライバーの運転行動を含めて全部映していくという形になると、これはよく言われたドライバーの背面管理、背中の方から常時状況を把握してしまうということで、人権問題にもなりかねないというところがあります。記録するということはプライバシーへの侵害っていう問題をどうしても内包します。難しいところがあります。安全の科学の進展、同時に個人のプライバシーを大事にしつつ、これをともどもに両立させながら進行させていくということがやっぱり大事なんでしょうね。そこのところに向けた知恵をどう絞るかが本当は問われているんだろうと思います。今日はそこまでにしましょう。